yonnirri.com。 第793回テーマ、お坊さんの怖い話、高野山特別編のおまけ。はあ、長かった長かった。今日は怖い話、ちょっと早いけど始まるよ。
はい、ほんだ予約入ったからやりましょうか。
予約入ったから
何の予約ですか。
打ち上げの
紅白掃除をおもてなしする。ちゃんと天ぷら2人前言うときましたか。
言うときました、はい、言うときました。
天ぷら大好きです。
そうなんですね。
天ぷら食べたいですわ。
もうほんまに前も言うたと思いますけど、この人のね、怒る沸点がわからんもんね。
わからんわからん。
だいたい居酒屋行ってさ、生ビールでさ4人ほどで乾杯して、うん、ふーっと美味しそう飲んでくれた、
はい、
で私も飲んだ、
うん、
で天ぷらが来た、
はい、
うまそうやなで天つゆつけながらわーっとすごいうまそうなので一つで足りへんから、
うん、
2人前頼んで嬉しそうに食べてくれましたわ、
はい、
おかわりって言ったから、
はい、
でジョッキを出したから、
うんうん、
私はみんなに生ビールをジョッキって生ビールが4つまた来たわけ、
うん、
劣化のことが起こるわけですよ。
えどうしたんですか。
これに天つゆくれって言ってすごいでしょ。ジョッキに天つゆが欲しいぐらい、
うん、
天つゆが好きな
の。ああ、こよな
く。そうよね。あの天ぷらよりも天つゆが好きですよね。
いや、あのね、実はですね、あの高級と言われる天ぷら屋さんあるでしょ、
うん、
こうカウンターがあって、うん、目の前でこうジューって揚げてくれるようなね、うん、ああいうところはね、うん、客の自由にならんところがあるんですよ。
はいはいはい、嫌いな言葉が抹茶塩。
抹茶塩。
大体順番で言うと、まず野菜の天ぷらが出て、それから魚介類が出るでしょ。野菜の天ぷらの時にね、抹茶塩が出てくる。
ああ、おしゃれ。
でね、野菜の天ぷらはね、抹茶塩でお召し上がりください。そこまではいいんですよ。いいけどね、僕は、ちょっと抹茶塩を下げてもらおうって、天つゆ出してくれんかなって。僕は野菜と天ぷらでも天つゆが好きなんやって。天つゆで食べたいって。当店ではとこう来るわけです
。あ、切り返しが。
抹茶塩で召し上がっていただくようになってますと。
あ
ーうーんとこうなるわけですよね。
下唇出てますよ。
おかしいんちゃうかとこうなるわけですよ。
いやだからね、私だからね、あのひいきにさせてもらってるあの高橋さんとこなんか絶対連れて行かれへんぞ。もう穴子の美味しいんでできたら今度はあのカレー粉のようなカレー風味のあれをつける。
いやでもね、やっぱり高級店はね譲らないですよ。
そうなんですね、うん、
おっしゃられるのは分からなくはないんですけど、うん、うちは野菜の天ぷらは抹茶塩と決まってるんです、うん、お出しできませんと高級
店、ね、それはまあ前に伺ったことなんですけど、やっぱ一つのアートなんよね。
お
うん、だからそれはもう一つのアートなんです。
ほんで最終的にはそれどうされたんですか。
いやもういらん、出るわって。
あかっこええ、かっこええ。
やっぱりね、うん、私はやっぱりね天つゆなんです、
うんうん、分かります分かります。
天つゆで美味しい天ぷらほど天つゆで食べた、
力説してるし大木工事喋ってるけど、うん、決してレベルの高い話じゃありませんよ。
反省しております。
あどうですか。
いやでも最近私も思うときは、うん、めったといきませんよ、鉄板焼きのステーキ、
は
い、ここは塩とわさびでって、うん、いやいや、うん、いや違うやん、うん、タレつけたいやんっていうときはあるね、うんうん、
あのね焼き鳥も私タレ派ですね。
ああタレ派ですか。ちょっとタレ用意してそこ
今日はとタレで
タレないわ。そこタレない
わ。塩焼きは苦手なんですよ。
あそうですか。
やっぱり美味しい焼き鳥ほどタレで食べた。
ええ肉食うてんのちゃう
か。よう言われますけどね。
いやいや高級ほど塩なんですかね。
もう米ちゃんなんか塩いりませんから、ね、
そうそうそう、もうそのままですから味付けなしでいきますから。
素材がね、
そうそうそう、
あのね、高野山おったらね、これは言える、味覚がねちょっと変わってくる。
え変わってきますか、
うん、もう私らもうあの、うん、おかず少なくてご飯3000は食べれますからね。
そうかそうか、
それはありますな。
もう醤油にマヨネーズ溶いただけで食えますから。
うん体には悪い。
いやあれもうとにかく米をたくさん食べたい。ね、
そういうとこあります
ね。あのね、だからインスタントの麺、
うん、
いいとか悪いじゃないし、もうこれがごちそうやったからね。 あとたくあんは黄色やねって感じね。
そうですね。
あ、やっぱ白いたくあんダメですか。
色のついたやつがいい
そうですか。雑記の皮みたいな。
お米の上乗せたらなんか黄色がつくようなやつ。
福神漬けもやっぱり色がついて
ないか、ベドは赤なん
だ。赤くないとダメですね。
そこ あのカレー屋さんはちょっとあの赤くないんですけどダメなんですか、ね、あれは黄土色ですけどね。
あ、もうどこに入ってるか分かる
でしょ。あ、そうです。
カレーの中
にカレーと同化しちゃうでしょ。そんな際立たない。
あ、
うん、もうその辺うるさい。もうあとね、小屋さんは、うん、ソースでよう揉めたな。あ
ー、ソースで揉める。
薄い、
ウスターソース、
ウスターソースと、うん、
とんかつソース、
とんかつソース、ね、好み分かれるんですよ。先輩のその例えばコロッケがおかずでできましたいうのも、コロッケもほんまに芋だけやないうコロッケが冷たいが出てくるわけ。さあそれにどの味付けでご飯がぎょうさん食べれるかでもめんね。
はいはいはい、
もうじっくじくに、
あ、ウスター
ソースでじっくじくにする人もおれば、とんかつソースやなんて高いし、今度あのまた、はあ、マヨネーズを混ぜたい。
あ、いやいやいや、俺ケチャップなんや。
うん、全然違
う。カニクリームコロッケっぽくなる。
でっかいのがありますよね、マヨネーズね。
あったね。
でね、とんかつじゃウスターじゃ言うてね、じゃあ間取って中濃ソースってアホかとかな。もうね、あれほどどっちつかずで美味しゅうないものはないし。
黄色いのしと一緒やな。
なんかあのマヨネーズにソースとなんかケチャップ混ぜてオーロラソースが作りました。
あの、ちなみに私はウスターが好き。
ああ、ウスターが好きですか。
それとんかつ。
あ、とんかつ。俺ケチャップよ。
本当にあれですよ、マヨネーズとお醤油を、うん、あの漬物皿に溶いて、うんうん、分離すんねんけど溶くんよ。
はいはい。
それでここに味付け海苔をペチャーっとしてご飯食べたら幸せやった。
うん、ああ
一つ聞いてもいいですか。これ電波乗りますのかな。
バッチリ乗りますよ。地球の裏側まで聞こえてますよ。
高野山に3年以上おった人はもう泣きながら聞いてますよ今。やっぱお前ら分かってるっちゅう。
麻酔紅白僧侶はウスター流行ったんやっちゅうことが明らかになりました。
しかしなんかちょっとね、これ電波乗るんですか。
何がそんな嫌なんですか。
いや電波ではないですね。
いやちょっと低俗かなとやっぱりね。
低俗。交渉の話しましょうか。
交渉の話お願いします。
お願いしますって。
だからあの山の中で死体見つけた話とか、
そうそうそう、なんかふわっと浮かぶんですってな。
いや、あの山いうとこは狭いとこですのでね、人がおらんようになったやったらサイレンがブーってなるんですわ。それで山内放送言いましてな、ただいまおばあさんが行方不明になりましたなんてね、そしたらもうあっちこっちでね、消防団がね、山狩りするわけですわ。で、私が寮の寮館しとったもんですからね、寮の裏山も、まあまさか寮の裏山やから来ゃへんじゃろうと思うんでね、まあそれでも一応、見とくだけ見とくかって懐中電灯照らしながら、こう山の裾をちょっとこう上がってきましたらな、ぼーっとこう白いものが見えるんでさ、ライトで照らされてね、あれはと思って見たらね、おばあさん寝てはるんでさな、おっだがな、うちの裏山に、みたいなね。ほんで、おい、警察呼べ、消防車、救急車、言うてね、大騒ぎになりましてな。
標高1000メートル近いでしょ、闇が、密度が濃いんです、闇が。だから、本当に変なキノコ生えとって、もう、ふわって、光ってるんですけど、もう、人が山の中に寝転がってると、もうなんか、リンかなんか出てるよ。
もう説明し
あの窒光いうか、なんかね、うわんって
浮いて見えるんですね。こうね、なんかこうね、空中浮揚してるかみたいなね、びっくりしますよな。
それはもう木々が生い茂ってるから本来は浮いては見えないのにね、それはそういう見さすんですかね。
よくあの、あの富士の樹海がどうたらえて時々カメラがこうドロドロしか入ってくる、もう私はなんともないよね。もう周囲が樹海やったから。
でもね、まあ、発見が早かったしかね、ほんまに、おばさん元気でしたからね、よかった
よかった、よかった、よかった、もう、あの、迷われてただけなんや。
そうなの、もうね、おろくじゃなくて、ほんま、もう安心しました
もん。もう一晩倒れてたら、もう野犬にやられますからね。
でも寒いですしな、やっぱり標高850からありますからね。
よかったの、生々しいやつやのうって、
もうそれは本当いろいろありました。僕はでも、私はでも本当体育の授業、先生めんどくさになったら、50分授業、ね、サッカーでもさせてくれたらいいけど、サッカーしてもすぐ喧嘩になるから、先生がだけ弁財天っていうとこまで、クロスカントリーやで、口ではクロスカントリー、山にもう野放しやで、 で競争させるね、うん、でその途中であけびと、
はい、
栗と、うんうん、栗はなんかだからあけびとね、なんかキノコ、うん、猿の腰掛けとかあの系統と、うん、松茸取ってきたら赤天内っていうか、うん、
松茸
本気で
赤天内
本気でさ、うん、あるわけないよ、うん、でうわー言うて探してブワーってな花たでも中には逃げておらんようなやつもおるんや。大工のトンビにおれへんやな。おい、もうプリズンブレイクみたいなもんやから、もうほんまに囚人みたいな、ガーそんな悪さしてたら大概犬がなんか加えてるでって。うわ
ぁ。何何何何何それ。
えぇ、ー、何もう体に悪いから。
体に悪い。言われへん。
言われへん、言われへん。あと、何、うん、うん、ものすごい早くない
は肺がブーンとなんかたかってるわけや。
言って、なんか変な匂いしない？
カサカサ
するわけや。みたいな。ちょっと気の弱いやつけて見てこいってあかん。言ったらあかんどこやと思う。思うよとか。あとガードレールが多い
ガードレールね。
ああ、はい、ですな。
どういうタイプですか。
わかります。
首にね。紐を巻いて、うん、飛びたい人時々おるやん、うん、おるやん、
そのもう反対側の紐はガードレールの足か中に巻いてるんですか。
あのね、だから大体本気でそういう人やろうと思ったらね、木でやろうとするんですけど、木ってね高いしね、よく折れるらしいんですよ、だからね、もうびっくりするの、もうこっちから走ってたらもうガードレールを腰にね、風景見るとこから走ってたら何ともないんですけど、うん、下から上がってくるときにガードレールを見上げたときに、なんかブラブラーとしてる。怖いね。
怖いね。怖いね。
人間ですごい一瞬目が、ん？ん？って言うて。ほんで、へへへって笑い出せよ。あ、なんか見たいかもんちゃうみたいなね。そういうのは。年間でやっぱり結構なね、
あ、なんか私もその小屋さんにたまたまおった時に、うん、もうだいぶ前の話ですけどね、うん、はい、急にその小屋さんのサンダがざわめき出しましたね、警察車両でうわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ出たら赤門が出たってこと
を、ね、消防団なんかものすごい張り切りですから
張り切
り
ますからね、私も見に行きとうでしゃなかったんですけど、まあお仕事してましたからできなかったんですけどね、
当時で言うたらね、うちらでも空手部の先輩たちもものすごい空手の練習で元気になるよね。
ニコニコニコニコ
あとさ、前も言うたけど、夜中な、夜中高校生の時ですよ、こう抜け出して、うん、まあ、小屋さん高校分かる人は想像してもらったように、山の中坂をが降りていって、そうすると、うん、トンネルがあるんです、はい、トンネルを通ってますと、うん、見つかるんですね、うん、抜け出したいうことが、うんうん、それから連れと一緒にこう這い上がる、トンネルの上這い上がって、うん、この山の中にこう入っていくと、ガランっていうとこの広いところに出てくるんですけど、そこ近道なんですよ。
はいはいはい。
そこがぐわーっと行ってたら、カーンカーンカーンカーンと音してて、うわ、なんか金槌の音するでーってバーっと、そこそこもう20メートルぐらい先のところに白いモワーンとした女性が、本当に鬼ババみたいな顔してこう五寸釘を杉の木に向かって打っとんねん、わら人形
怖いね。
あれはでしょ、見られたら
あかんね、うん、
その人がなんかあれなんだ
ろ、うん、やられんねん、
やられん、
呪い返しや、
ああ、ね、私と岸本というやんちゃくで豆タンクみたいなやつと、それから西平っていう、まあ別名が土佐の狂犬っていうやつと3人でぐー行ったら目を覆ったんよ。であの時は私一番ビビってたね、やばいっつって逃げよって、うん、そしたらその前になんか釘がいっぱい森の中にあるからで、学生で抜いてこいっていう命令が下ったんよ、うん、先生から、うん、すっごい大変なんよ、うん、いっぱいあんねん、
いっぱいある
で、ちょっと待って、みんなひるまないけど、うん、薄暗い中抜いてて、これ抜くって呪いとかかかれへんのけとか言いながら、うん、もうほとんどなんか扱いが、うん、学生で ではなしに囚人っぽい扱いじゃないとか言いながら前ええか抜け抜けとか言うてて結構疲れたんよ。その 2,3 日後やったからその2人が怒って
怒って
骨見たことか、
また俺ら抜かなあかんやろかいっつってこの大事な高野さんを全然そんな思ってへんと思うねその時はじゃあ言ったら向こうがうわー言うて怖かった足の装束で髪乱してうわあ来たどうすんのかってそのままラリアっちゃったボッコボコに
ボコボコに
あれもなんかこうコスチュームって決まってますよね。
決まってます ね、
うん、ね白装束で
新装束で
何とかしないけど頭にね五徳を乗せる。
そうそうそう
五徳五徳
ロウソク食べるでしょ。
ロウソクロウソクもうロウソクねロウソクが消えてたで全速力で来たから
あのろうそくはね、あの洋ろうそくはダメですよ。やっぱり和ろうそくじゃないと。
炎の
消えてます。
そうそう、揺らめきが違いますね。
芯が細いしね。
そうそう。そんなもんね。罠人形打つ人にアドバイスしてどうすんの。
今からあの和ろうそくが標準になりましたからよろしく。
それで我に帰ってさ、こんなもん警察連れていかないかんやけど、そのまで連れていって俺らが捕まるぞっていう話になって、夜な夜な抜け出してるから。
うん、牛蜜時言ってね、うん、夜中1時か2時頃行くんでしょ、うん、怖いな
あのね、うん、マジ牛蜜時って怖いよ、
うんうん、
聖地の
草木も眠る牛蜜時
寝てる
寝てますか、
うん、寝てるね、うん、あの夜中にね赤水言って水汲んでくるとかさ嫌やもん、うん、あ今なんか触ったとかね、
うん、あれ夜中虎の子ですね
あのまあそれはね、うん、やっぱりあのいろんなその仏教の教えありましてな、人朝とこういうでしょ
人朝、
ね、あの夜明け前ということですよね、うん、そうそうそう、が一番こう空気とか水とかはね、うん、静まって清浄な状態聖なる状態と、うん、そういう時にお水汲んだりね、うんうん、そのいろんな作法をするというのは非常にそのねやっぱり力があると
、うん、だからお墓参り今日行くよってお母さんが言ってたな言ったらやっぱしその時刻にちょうどね夜明け前これは教えてる夜明け前30分前ぐらいが一番清まってるって本当に海と空が一つの色になるんやいうその時間に朝まあ水道水でもええけどええんよこのお水をいただきます言うて汲んだら功徳ある言うてだからお仏壇を新しくするとかさだから昔の人はねおばあちゃんなんか朝そのお水でご飯米研いだりあのしとったんやけど、うんうん、今やね味気はなくなってるけどあの時にあの質問されることあるんだよ これ覚えとった方がいい小学生ぐらいになぜお坊さんは朝お勤めをするんですかって、うん、でこれよう答えんわ思ったこれ吉田徳光さんに聞いたで子供にお聞くあの寺子屋で聞かれたんですけど言ってたそんな分かりやすく言うたらなって言ったら間がいっぱい出てきてその牛水時から、うん地味猛涼が、うん、で苔国交で日が昇る30分前にそろそろ帰ろうかいう支度をするんやって、うん、でこうずーっと逃げようとするときに今度は神仏の清き者が降りてくるんやって、うん、この間に僧侶行者がお勤めをすることによってみんなを成仏させれるんやって、うん、地味猛涼が背中を向くんやって、うんうん、
なるほど
だから朝その時間に拝むことに功徳があるんやって、うんうん、もう特攻節で、
はいはいはい、
もう
面白いね、
うん、うんうんうん、だから朝お勤めすることやっててね、うん、
その地味無料がその元の世界へ戻るその方向をわっと A 方向に変えてやる
みたいな、ね、ちょっと待てっちゅうて、うん、はそこでこう行をするとええんやって、うん、
なるほどね、
うん、これ未だに使うてるわ、
はいはいはい、
うん、
またですからでも私らがあの、うんね、仏さんを拝ましていただくのはね、はいはいはい、基本的には、うん、基本的にはこう1日3回ってよく言うでしょ、で初夜後夜日中とこう 3つ言いますよね、
はいはいはい、
初夜っていうのは日の入りということなんです、うん、薄暗くなってきたら拝まって、うん、で昔はこう暗くなったら次の日なんですよ、
うんうん、
夜中の12時が次の日じゃなくってね、うん、もう夜が更けてきたらもう次の日の扱いになる、
うんうん、
で五夜という今こういうさん言われたね、うん、
はいはい、
朝もう暗いうちから拝み出してちょうどこう一番クライマックスでね少年寿三年寿とこういうんですがね、うん、そこらで自分が優雅の状態入ってくるのは白んでくる頃がいいんですね、
そうですね、
トワイライトトワイライトゾーンという、うんうん、ね、あるいは1日2回あるんですね、うん、朝の白み夕方の黄昏、うん、ね、どちらもトワイライトなんです、
うん、
で今言った一番神さんと まあいいものと悪いものが交錯する時間なんですよね。
大間がどきとかね、
いう言葉もありますよね。でそういう時に拝むと功徳がある。な
あ、今で湯がになってる。湯がっていうのはもう神仏と一体になってるとはピンとこんかも、もう自然と一体になって、ね、拝んでるけども拝まれてるなみたいな境地に入れるんですよ。しっかりとした次第にのっとって、みんなできるんよ。これは毎日してたらできるん。これをねすぐやめるんよみんな。で私はそれの一番最初この方に教えてもらって、ずっと続けてるからちょっとだけ偉そうなこと言うてるんよ。これがね気持ちいいんですね。湯が
でけんですよね。なかなかね、湯
がに入ってた気持ち。
すみません、もう懺悔します。ようサボります。
バチッとなるときはなかなか数えるもんじゃない。もう毎回そんなになれるようなあれじゃないですね、私もね。
でも、あれでしょ、うん、同じ人形を作らないかんときなんかは、似てる心境のときあるな思います
よ。三文字は言いますよね。
だからね、しょうもないこと考えてるのもめんどくさくなるの、もう塗るだけでしょ。でこれ終わらんと、それこそ次に動かないと思ったら文句も言われへんやん。そしたらね、不思議とね、ポチョポチョポチョポチョね、ご神言お念仏唱えながらやってたりしてる。
いやだから不思議でしょ、不思議。流れ作業でやってる時とかね、でこの間高野さんにこう LINE 見とったらね、高野さんの、時間の合間にちょっと時間できたからちょっと書いてみましたっていう仏さんをね、写真でアップしてくれとって、びっくりしましたな、この絵は生きてはるわっていうのがね、もう LINE のこの画面を見てこう伝わってくるんですよ。だからそのね、思わずね、そのコメント送ったのはね、そういう自分が何も思ってない時で、ちょっと軽い気持ちで、ちょっと時間あるからチャラチャラチャラと書きましたっていう、それがね、その仏さんのと同じ精神状態になる時っていうのがあるんですわな、とポッと魂入ったりするんですよ。
あんまりオンオフなくなるのよ、多分。それはマリエちゃんがお父さんやお母さんのことでちょっと脈測ってあげないかんとか、ね、ナース服着てさあやるぞの状態じゃなくても、私服で家でお母さんの血圧測るよう言った時にスーッてこうできるのと一緒やと思う、これはでもやっぱある程度、突き抜けてやれるから
教授が進んで張らないとなかなかないですからね。
これは40過ぎて急にできだしたね。
ああそう、やっぱりその積み重ねやるな、
まあ、反面そのがむしゃらができんようになったね、もう3時間でも4時間でも拝めてたのに、足痛えなとか、もう終わった、あこれだいぶ頑張ったでって降りてきたら1時間半ぐらいしか経ってないとかいうのはものすごい急激に増えてきた。
なるほどな、
降りた時がこんだけ体痛んでるかっていうのが
ただ前ね、これは紅白さんがおった時席ですよ、新崎人生プロレスラーがね、高野山の道の重要な役割で来てくれた時に、最終打ち上げで倉敷で、ご飯食べて、でバーでね、飲んどったんよ、そしたらね、もうクランクアップ頃になったら参加するやつって出てくるんよ。
あーなるほどなるほどなるほど、
ロケ飯だけみたいな感じで、そしたら若い僧侶が参加して、お酒が進んだら調子に乗ったわけよ。それでなんかね、ものすごい私が絡まれたの、その席で、
その若い僧侶に、
今昔は偉そう天さん言ってましたけど、小枝さん言ってましたけど、今ならば小枝さんを倒せますって言って、倒せるのが負けませんよって、僕は今バリバリやからものすごい言うんよ。それで言われたら、彼が今やってる一日のスケジュールを聞くと、すっげえ超人的に拝んでるな思うから、こっちもちょっとおののいたんよ。そういや俺って絵描いてるし、映画撮ってるし、割とうろうろしてるから昔ほどやってへんなと思うたんよ。そしたらね、新崎人生さんが飲まん人なのに、ロックをクッと飲んで、ほそっと言ってくれたんが、私もねほとんど最近試合毎日はしてないって、でも華々しい功績があるわけ、アメリカでトップまで行ってるから、そうするとね、毎日のように挑戦状が届くんやって、で力も技のキレも怪我の少なさも向こうが上なんですって、でもね絶対に負けへん自信がある。そうしたらそこを断ち切ってくれて、お前なって言って、
こんな力の出し入れができるようになってるから天野にはかなわんぞ言うて、このそいつ泣くまで説教されてた。なんかあるんですよ。あのだから言うんですよ、20代に一生懸命なっとけって、30代に一生懸命なっとけって、もう50になったら無理やもん、あの頃の修行を一緒にしよう言うても
無理無理無理無理
無理
無理無理。
だからやっぱりもう僕ら年配の方、自分より年が上の人にどうやったらいいかな言った時に、昔はね、朝水かぶってこれだけやったらいいっすよとか言ってたけど、もうやめた。無理なカリキュラム。
いやいやいやいやいや、
損壊20代そこそこの人が言うたら、やっぱそこだけのことした方がええよ言うて話はするけど、まあそういうのを教えてくれた人ですよ。懐かしいですね、あんなありましたね。
やっぱりもうすごい苦労されてるなっていうのがこうにじみ出てくるようなね話でしたかな。
努力してる、すぐ使わないかん技を求められてる時期やったからよかったね。今の子はこの例えば伝授ですごいね、思想からね、会師様からええ話を伺うって、もうその時までメモだけ取ってすぐ使えへん。
ああそうかそうか、書き直しもせえへんもんな。
まさにその火事なんて言って病気を治すだ、その辺寝転がって猫で試そうしたからね。いやこう本気で仏様にキュッキュッと振り返ってもらうっていう因があるわけ。そうしたら、私は今しませんけども道行く人を振り返させるような訓練ぐらいは昔はしとったみたいな。ただみんな、住んでくとやるけで終わるけど、我々は外出てクイクイクイクイやってたもんね。偶然でも振り返ってくれたらなんか自信になってるな。
やっぱり落語でもね、若い時にね、覚えとかなあかんのよ。なるべくたくさんの落語覚えといて、晩年に覚えろよって覚えられへんもん。
そう、
その時の蓄積を持って応用して出してくるからね、みんなね。
思い出すよね、
思い出す思い出す、修正できるよ。
というか、ほんま20代までやってた、もう必殺技しか使えないからね。諸尊坊や言うてね、
今から言うてもな、
30ね、数体の仏様が全部拝めることは学んでるよ。使うのはね、ごく一部よ。
なんか思いますよね、そういうふうにね。なんかこう修行が済んでから学んだものと、修行中にわけわからんでとにかく一生懸命やれやって言ってやっとったもんと値打ちが違うね。
違います。
で使う頻度がもう圧倒的に修行中のもんがほとんど、実際は。それか応用か、
応用ですね、応用ですね。
アレンジしないと習った方ってのはなんかストレートには使えない、
使えないですか。
あ、これは俺流の俺なりにこういうふうにすればいいんやっていうのがアレンジがなかったら正しく使えないよね。
でそのアレンジも手加減のアレンジと、もう一個回転数上げるアレンジがある。
踏み込むアレンジなんですよ。
運転と一緒で、私は80キロが落ち着くわ言うてても、安全運転しなさい言うたら急に60キロにしないかん、
はいはい、
っていうのが普通の教え方なんやけど、60キロで走ってたら100キロの気持ちには分からへんわけやん。
分からん、
なんでええかここは指導やし、よし思うて160キロしたぐらいしたら、もう半途がブルブル来るしさ、もう怖いわみたいなのうーっとやって80キロ戻った時に、ものすごいええ80キロなんよ。今の子は80キロを言われた数だけ走ってみて、あとは天野さんなんか楽そうに絵描いてるから50キロぐらいで絵描こうかみたいな、法話もうむちゃくちゃ簡単やん、米広とこういうの法話みたいな、パク出してもらいますと書かれるからね。もう俺の目の前にあのビデオ置くからね。
撮られるよ
ってさ、
あんなじゃんいいじゃん。
そうやから何べんも何べんも、
いやいやいやいやこの辺でちょっとカットしていただいて、コマーシャル。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコーダーまで。
玄関アイビーインド。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷科では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷科でゆったりお過ごしください。
なんか言いたいことないですか。
いや、言い尽くしちゃった
か。言い尽くしたんですか。怖い話とか言い尽くしましたか。
いや、なんかね、ちょっとあんまりマイナスはイメージはあんまり良くない
から。いやいや、もう今はもう本当にあの放送したあかんような言葉が出たらピーって なりますから今大丈夫ですよ。
小屋さんはさ、はい、そのマイナスも何もその、うん、よし足でしょ、うん、私みたいなのが坊さんなりました言うたら、うん、私のことを応援してくれてる人は立派なところやな、うん、なるし、うん、ね、うん、私のことが大っ嫌いな人はあんなところになるからさ、
う
ん、
あ、そうやな、う
ん、でもね、うんうん、もうね、なんかね、ニコニコニコニコしてさ、うん、人に嫌われるということはみたいなことをボソボソボソボソ言うてるようなやつが増えたじゃない、
うん、そうやな、増えたな、
うん、ね、生きとし生けるものが、うん、なんてそういうやつに限って一番最初に刺身に手出したりするやない。
ああ、そうやな、うんうん、皆さんどうぞっちゅうのはないわ、
ね、ないないよ、ないよ。だからそういうふうなことを言うたら、うん、やっぱそろそろさ、うん、本音で話しする場面もいる、うんうん、ほんまの高野さんも話しとかんといかんと思うよ、
はいはいはい、
世界遺産なんて言ってさ、綺麗、うん、に綺麗に言われてさ、うんうん、なんか、
まあ、あと一つ最近気がかりに思うのはね、うん、
気がかり、
高野さんにね、うん、上がってみると外人さんがえらい増えてるでしょ、
うんうんうん、めちゃくちゃ増えます、
ね、はい、なんか それ自体がいい悪いじゃないんです、うんうんうん、ただそのどうも例えばそのお相撲さんでもね、うん、横綱になるような苦労して努力して一生懸命やって綱張るような人がどうもやっぱり外国の人が多いっていうかね、そういうのとなんかこう底辺になんかこう共通性というか、うん、なんかこう肝心要の私らが本間もんを求めずによそからよその国から来た人が本間ものを知りたいみたいなそういう探求心とかが強いというかね、
うちの私の住んでる矢影というところにですね、曹洞宗のね外人専門の僧堂があるんですよ、うんうん、ストイックですよ、みんな、うん、あの彼らはね、学問よりもね肩から入ってきますから、うん、その肩っていうものを徹底的にやってますから、僕らがビビるぐらいにちゃんと所作はちゃんとしてます。
だから一般の方ももう肩よ、うん、マリエちゃんが見ても綺麗なお嬢さんやなとか、うん、かっこええなと思われてることを意識せんと、うん、いかんと思う。お相撲さんだってそうだと思うもん、うん、あの鶴竜関がさ、うん、あの私大好きなんですよ、モンゴルの力士としてね、うん、優勝したんやけど、うん、花道引っ込んできて、うん、表彰される前に嫁さんとチューしたんよ。
おいおいおい、
もうそっからガタ落ちよ。
おお、
それはその国のさ表現かもわからんけど、私はファンとして、はいはい、私がもしさそのもの言える立場だったら、あれはあかんよ、言うてあげんといかんと思うよ。
なるほどな、
うん、こういうところが形だけ競技としてなってるっていう道がつく世界を軽んじてるんじゃないかな。まあ横綱に言うことではないかもわからんけどね、そういうのがこの私らの坊さんの世界もすごいあって、おかしいやない、外国人が来るから言って外国語を勉強せえて、アホか、標準語も喋られへんやつが坊さんになってんのに、
まあ、方言を直されてんねんからな。
そう、これを急に英語だけじゃないし、うん、フランス語でも喋れるようにして、
そうそう、違う、フランス語とイタリア語喋る人おりませんかいね、うん、
あ、
もうそんなんね、そんなもう何もできんでも一番すぐ布教して なってもらいたいみたいな空気がある。
非常に危険ですわな、そういう考えは。だからもう今高野山で求められる人材は、パソコン使えるもんと語学は達者なもんで、どういうことやねんって思いますよね。
そうです、本当そうです、う
ん、ちょっとまずいな。
だから違うんよね、高野山君ってその覚悟で日本語を学びたいという、日本語を学んできたからなんとか教えてくれって、ゆっくり喋ってくれとか、分かりやすくやったらなんぼでも対応してあげるよって、こっちが他国語を喋って導くようなことはサービス業に過ぎんから、
そう、
うんね、じゃあ落語だってそうやろ、うん、お芝居だってそうやと思うけど、うん、その辺がねちょっと媚び売りすぎてるよね、うん、
さびっくりしたもんな、そのイタリア、フランス語とポルトガル語やったかな、うん、その教材を布教師の詰め所に置いておきますから、このような会話をすればいいというね、教則ですよね、うん、これを持って参考にしてくださいっていうのは、うん、誰が喋りまんねん、こんなこと、
発音それにまた仏教専門用語があるわけでしょ、おかげさまをパリッと英語で言える人って、本当に少ないよ、うん、おかげさまなんて言葉だって。まあ、もうそんなもん分からんもの混んでええねん、
う
ん、
そうそうそうそう、
うんうん、俺らがそんなもんイタリア行って、うん、ね、大聖堂入って英語、うん、日本語でペラペラ喋ってくれるからそんなことないんやから、
う
ん、
ああ、そうないし喋られたら冷めるわ、
うん、そう日本語じゃダメ な
るほどね、いらっしゃいくそ、いらっしゃいまし
ただからややこしいのはあれですよもう結局修行道場の設備に文句言い出せるわけ、和式はあかんとかさ、
だから今も全部、
ああなるほどね、そういうことなんですね、
そうそう、
あ、外人さんがたくさん参ってくるようになったから、うん、トイレも様式にしなきゃいけない、うん、
下手したらだから修行道場もですよ、企業道場もですよ、
いや実はそれも錯覚なんですよ、というのは外人さんって結構ウォシュレット経験してないですよ、
そうやし、あれでしょ、天龍寺なんかはさ、あの通す、ね、禅宗のお手洗い、
板に穴が開いただけ
のやつ、ね、あれが名物じゃからね、あそこでしてみたいっていうのは、そっちに合わささんといかんわけよ、どんどんどんどんね、ちょっとね、
おかしな話になってきた、
おかしいね、だからあのハワイのクラークなんかは日系で、もうアメリカ人ですよね、でも漢文の勉強死ぬほどして泉岳で起業してますからね、だからやれる人はものすごいスペックが身につく、
はいはいはい、
どうもね、やっぱりちょっといけませんな
でしょ、
今のこの傾向は、
あとやっぱ修行のね、やめていく率がすごい高いんですって、
まあそうそう、この間それ現実聞いた、
この間話したでしょ、私が高野山高校出身の人が減ってしもてるから専修学院入ってもペア組ませないんですって、初めてのことを高野さんに3年おった子で組ましてたからみんな
引き上げてくれるけどね、
今全員がもうどしどとばっかりになってるから、
いやそれもね、あの別のルートからそれちょっと問題視するような発言があってね、ほんであのごそっと何年か前に辞めたんですよ、ある道場からね、でその辞めすぎたからその指導者に問題があるんじゃないかって言って調べに入って、その時に卒業した子に聞いたら、いやいやいや、そんなことなかったと。私にとったら厳しい修行ではなかった。しかしながら、じゃあなぜ辞めたんだって言ったら、俺ちょっと辞めるから、ほんな俺もついでに辞めようみたいな感じで辞めていました。
バイトみたいな。
じゃあそれ辞めたら何にもなくなるよって。
いやー、今のお話はね、ほんまにこの人間の本質を端的に表すような話ですよね。ちょっとガッと話変わっちゃうようですけど、あの、幼稚園と保育園ってあるでしょ。
はいはいはい。
幼稚園出身の子と保育園出身の子が一つの小学校へ上がって同級生になるとね、最初指導力とかイニシアチブを取るのは保育園出身の子が主導権を握るんです。なぜかというと保育園行ってた子っていうのは読み書き、まあ簡単な算数とかね、いろんなことを教えてくれるんですな、保育園。幼稚園っていうのは基本的にね、思いっきり遊びなさい。しかも拘束時間短いんです。午前中だけとかね。保育園に比べたらはるかにいる時間少ないから、いろんなものを詰め込もうと思っても無理。そうすると、小学校に上がるとね、最初は保育園出身の子が、まあ、言い方悪いですけど、幅利かすんです。ところが、半年一年経つとね、だんだんへこんできちゃって、幼稚園出身の子がどんどんどんどん中心になっていく、みんなを引っ張っていく存在になっていくと、こういうんですな。だから、昔からですね、高野の昼寝ってこと言うでしょ。長いことおって、高野さんみたいに高校から大学踏んで、ね、それで、長い年数おってっていうのはね、一見すると無駄なようだけど、その間にいろんな、まあ、はちゃめちゃもするわけですわ。それがすごく肥やしになるんですよね。
もうこうてこれんからね、この経験は。
そういうことなんだろうと思うんですけどね。それをもう合理的に合理的にって、もう、
ね。京都で学ぶよりね、高野の昼寝、今日で学ぶよりいう言葉があって、高野さんにもうゴロゴロしてるだけでも、すごいんや、いう。
身につくものはあるんじゃ。
あるんじゃ、言うて、まあ昔の人は言うた言うんよ。
まあ今のお話聞いとったらなんかそんなこと思いましたな、
で、不思議やんか、その、うちなんか寺子屋やってる、そういうおっしゃる通りでね、低学年も本当保育園の子が一番
あのおしっこの仕方も掃除の仕方もね、うん、好き嫌いもせんわ、うん、一番役立たんのがね、うん、仏教系の保育園幼稚園出た子、う
ん、そう
もう本当に変に心経うがめるむんみたいなから入る子もうこれ3年ぐらいだったらすっとこないよね、見え体裁でやらしてるやん、拝めた拝めた言って褒めてちぎってるやん、そしたら実際に拝む子だと、うん、毎週一緒になってると、うん、なんかねものすごく空虚になるんやろね、ポッカーンとなってしまって拝むの嫌いになるあれや、うん、怒られるけど、うん、あのね考えないかん、うん、あの小5歳4歳5歳でできたこと特別や特別やって あれはね、うん、あの列車の名前や国旗の名前を覚えるのと同じレベルやわ、うんうんうん、あとさあ、あの辞めた子が気がついたら同列の席に座ってお坊さんになってる人 おりません？噂であいつは、うん、あいつは辞めたでいう噂の子がニョキニョキニョキって湧いてる時と、うん、もう一個不思議なのが、なんなんあの修行を最近家でするとか個人でする人が増えたでしょ、
うん、多いねんって
多いんや、うん、私なんか家でやったらもう何もせえへんかったと思うね、うん、あれね高野山で修行するのがね、うん、京都の和尚さんたちと唯一違うのはやっぱ秒三へって5秒へ毎日お大師様のところへお参りさせてもらうという、うん、ね、うん、言うてしまえ往復で言ったら 4,5 キロやと思うよ、うん、でも雨の日も雪の日もさ、うん、早足で歩いてさ、うん、肩に雪が積もりながら今日も奥の院へお参りさせてもらうというのがあれやん、うん、
下駄でカッポするんやもんな、
うん、もうどんだけ転んだかねそれこそ、うんう
ん、割れるしな下駄も
昔はねあれ釘打ってくれてましたもんね、うん、下駄の後ろにスパイクって、うんうん、今はそれが環境をにあれになるから言って、うん、ゴムなんよ、うん、
ねえおかしなことですな
で雪ってみんなねむちゃくちゃロマン感じてるだろうけど、うん、高野山なんか、うん、あの北国とはまだ違うから日中はちょっと溶けよんね、うん、で固まっていくともう寝雪じゃない寝氷、うんうん、あの上をね下駄で歩くというスペクタクル、う
ん、滑る
うん、滑る、うん、なちゃんとした雪やったら歯に挟まって背高なるしな
背高なるよね
ゴムじゃあかんよね
ゴムじゃないよね
釘じゃないと
だから大体あそこで足首をひねって無理して行して今調子悪い人多いんよでもそれが勲章やいう時代やったあったね
専修学園の坂よう登らんかったもん滑って滑って
あ、ね、あそこ高いしねあと行さん来てる人は途中で脱がされてね
ああなんでですか
当たり前やん、むちゃくちゃ中に防寒着
コロコロなんだよね
君の彼氏なんか、うん、真夏でもあったか肌着てるよね
変な人じゃん
ちょっと細身なんでね
もう離されへんね
あ寒くて
9月ぐらいからさあの毛のシャツ出てる子おるよな。あそこはまた我々は、うん、あの半袖で、あの絶対パッチは履かないって、うん、裾さばきいう、うん、ペランペランのやつが履けへんって意地張ってたから先輩がオーロラランニングで行くでもうわけのわからんストイックさがね
バカと思えばねあの夏の行の時にねなんかお前なんかおかしいなとか言ってこうなんかね衣がペランペランにこう見えるんでさ、はいはい、まあ、ちょっと前開けてみとか言ったら振りちんでこの衣だけ着てる社長やお前100年してこいとかありましたなあのやんちゃが欲しいね
基本地盤を着て、はいはい、白衣という白着物を着てそこに帯をする、うん、そこに木綿の靴をいう黒い墨染めを着て、はい、その上に袈裟をまくいつけるから、はい、で冬と夏の区別が京都のようにないんよ、うん、全部もめんない
もめん、
うん、だから冬はとてつもなく寒いね、うん、乾かんし夏はとてつもなく暑いね、う
ん、そしたら汗乾かんし、ね、
頭の悪いやつはこれを涼しくするとどうしたらええか言ったら地盤と白衣と下着抜きにしたら涼しいんちゃうか言って一遍はねラーの上にいきなり着るんよそしたら教官の紅白さんのような人が見破るね
すぐ分かりますよ、ね、
全部ない
かねふわふわしてるんですよ。お前やっとるなと思ってね、おいちょっと開けてみーとか言って、ね、
あと本当に中にものすごい着てるやつね、もこもこのやつ、ね、うん、あのサイピーのロキみたいなもんよ、うん、もこもこでも全部脱がすからね、嬉しそうな顔して脱がすんよ。
真冬の道場に入った時になんかお尻がごっついやつね、あの座布団みたいなかましいやつ持ったな。
お尻つ紅白さんはあれでしょ、薄着やったやろ。
どっちか言うとね、あの今では想像つかないぐらいあのスリムでしたけどね。
本当薄着やったよね。あのほんま教官先生っておかしんちゃうかないぐらい質素な生活が楽しそうに見えるんよ。
特攻さんなんかでも熱感高かったもんね。あの
熱感高いね。
あらやんもほとんど薄着やった。乾先生はちょっとポテポテ流行ったけどね、年だからこらえてみたいな。
こらえてやったな。
まあ、あの頃もう30代後半。
そうそうそう。
ちょっと一緒にいわけいかんよ、ね、
一緒にいわけいかん
よ。大西なんかもふんどし生えとったもんな、あいつ。
ふんどし派でしたね。
今でもふんどしなんちゃう。うん、
あのだってずっと沐浴は本当に対馬の水痛いで。
この間公園来てもらった時もね、ふんどしええですよとか、体温調節バッチリ、ごぼうにブリーフはダメですって、せめてせめてガラパン、
ガラパン、
もう理想的なのはふんどし。
あともうあの人は眼鏡かけてるから、眼鏡もね、やっぱ鉄の眼鏡じゃないと。
ああ、そう、
あの人おごますごいのするから、
そうそう、
溶ける、安いのは溶ける
んだよ。
喜んでた、2万円で3つ買えたんやって全部溶けた言うて。うん、だからやっぱおかしいね。
おかしいね。
いや、もう究極の痩せ我慢をみんなしてたと思う。食べん言うたら食べんしね。
おったね。
おったよ。そば粉だけ食べてる人とかおったね。
断食で暴れ出すやつとかな。暴れ出す。そうやったらそんな頭食べ
る。うわ、懐かしい。もうあれほんまにカメラ入ってたら映画やで。
いや、でもよし、徳子さんも言いよったよな。大学でやりだした時にね、その修行をね、やっぱりどうしてもいろんな制限がついて、新別所の時はね、本当にフリーだったから、
だから、隔離されてるもんね。
長崎の岩見くんなんかでもね、吉田と徳子さんと相談しながら、一週間断食したりね、
はいはいはい、
やってみーや、とか言って。
新別所っていう道場とね、専修学院と学生企業って3つあって、新別所は自給自足やったんですかね、その中。
食事も当番制でね、自分らで自給自足なんです
。
自炊をする。
もう人里離れてますからね。
専修学院は食堂のおばあちゃんが作ってくれ、学生企業はまたね、そういう
おばちゃんが作ったり、
あれがね、また本当にがたい経験になるんでさ、まあ、新部署だったから本田さん言ってね、一般の行者の年齢いった行者さん、この人が板前さんでね、いろんな料理を教えてもらいましたわ。天ぷらの揚げ方とかね、
天ぷら
野菜だけの天ぷらをいかに美味しく食べるかとかね。
その時の天つゆは何作ってたんですか。
これはもう、もうね、キッコーマンのね、あれをね、
しいたけなんか、
だしが取れんから、かつおだしダメやからね、あの干し椎茸寝かしてね、出しとったりね、もう本職だったんさ、そういう、それで一緒にご飯作ったり楽しかったですね。
ご飯はモチベーション上がるからね、粗食でも、もうほんまに。だから私も企業の当確しましたよ、食べるの。あれね、もうみんな食べへん時に、食べんのにあの食堂座らないから、
そうそうそう、あの一人前をね、
あれが苦痛なんよ、
それを返さな
あ
かんね。
あ、そうなんですか。
食べませんして座って、みんなが食べてる前で我慢するのが、あれがもう生き地獄や。
退席はできんの。
退席できない。
食べることもね、行やからね。
いいとか言ってふざけでこう先生に見せられるの、後でボコボコしてや
る。毎度毎度断食で暴れるやつこいつやね。
そう、だからご飯を立つんだし、頼むから食べてくれってみんな断り言いながら食べてくれって、もうお前は風紀乱すからいうのがあって、でも3日ぐらい過ぎたら落ち出すんよ、こうゲソッと。で周りもゲソッと来始めたら、ものすごくこの寒気が来る。この寒気がね、2月寒いねん。で水かぶらないかんしね。
同じこと
は。だいたい お手洗い行ったら水かぶれて、そのお手洗い我慢するからね。
じゃな。
あの沐浴は寒かったね。
寒かったですね。
うん、拝んでる途中でやっぱお腹痛くなってね、うん、退席したら水かぶってまた入ってこなあかんからな。
一回だけ私お腹壊すんで、うん、おごまの途中で、
うん、
ちょっと怒られんねんな、うん、みたいな、うん、言ってでも私はダッシュしてんの、みんな遅れるから、うん、ダッシュしても出そうやん、大体、うん、お腹痛いいうことは緩んでるから、
うん、
いやあよかった思ってね、うん、黙してこいよって一番怖い先生に言われたから、うん、はい言うたけど誰も見てへんから、うん、沐浴場入って壁にひたすら水をバーぶつけて出ようかな、もうただ足蹴にされた。
おった見られて
た。なんでお前ここおるんやいう感じ。もうでもたるごとかぶらされてまた腹痛なって、うん、でまたしてまた帰ってから何べんもなんやねんこれってエンドレスで出ていくぞっていう。
いや昔のあれですね、修行はいいですね。今とどんな系の違いがあるんでしょうかね。
またでもあれですね、うん、こう話したいことためといても、
うん、そうもう何ぼでも出てくるよこの人、うん、おそらく。
いやもう紅白さんに限ってはね、はい、出たいよ言うたらその日テーマ変えるから、
変えますから、はい、変えますから。
ありがとうございます。
直接 LINE 来るのください
から、はい、
私はタイムライン
で。ありがとうございます。本当にありがとうございました
。週にわたり
ありがとうございました。ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ天ぷら行きますよ。
ハイボーズでは皆さんからのお便りをお待ちしています。 E メールは info@highbows.com またはメッセージフォームから、ファックスは 086-430-0666、 はがきは郵便番号 710-8528 FM 倉敷ハイボーズの係です。楽しみに待ってます。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
7月14日金曜日のハイボーズ、テーマは薬。
ようやく口に逃がしと言うんじゃ、飲みなさい。
やだやだやだやだ、パス甘。
先生それってようやく。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマは薬。
おかしいな。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを説く曜マイルドットコム。